祉、社会福祉、生活保護制度、問い合わせ、福祉総務課。生活保護とは、病気や怪我などにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。生活保護は、このような生活に困っている方に対して、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分の暮らしを支えられるよう、支援することを目的とした制度です。この制度は、生活保護法に基づいて行われます。保護の内容。保護には、一定の基準により、次の8種類の扶助があります。生活扶助。毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用。住宅扶助。家賃、地代、または住宅修繕費などの費用。教育扶助。義務教育に必要な学用品代、給食費などの費用。介護扶助。介護サービスが必要な場合の費用。医療扶助。病気や怪我などをした場合の医療に必要な費用。出産扶助。出産に要する費用。制業扶助。技術を身につけるための費用や就職準備などの費用。葬祭扶助。葬祭などに要する費用。保護の決め方。保護は原則として、世帯、暮らしを共にしている人を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合に、その不足する額が保護費として支給される仕組みとなっています。保護の要件。保護が決定されるまで。生活保護の申請。生活保護を受けるには、本人や家族等の申請が必要です。申請するときは、申請書に必要事項を記入し、福祉事務所に提出してください。生活保護を受けるには、次のような要件があります。1. 資産の活用。原則として、預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属などの資産は処分し、生活のために活用していただくことになっています。2. 能力の活用。世帯員のうち、働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。3. 他の制度の活用。生活保護法以外の制度、年金や雇用保険などで活用できるものは、それを活用していただきます。保護に優先して行われるもの、他の法律に定める扶助、児童手当や障害者手当などが利用できるときや、扶養義務者、親、子供、兄弟姉妹などからの援助を受けられるときは、それを優先します。調査。申請されると、福祉事務所の担当員、ケースワーカーが家庭訪問などの方法により、保護が必要かどうかの調査をします。調査の内容には、次のようなものがあります。現在の生活状況、世帯員の健康状況、扶養義務者の状況、収入、資産、その他保護の決定に必要な事項。決定。調査結果をもとに、定められた基準により、保護が必要かどうか、また、必要なら、どの程度のものか、申請日から原則として 14日以内、遅くとも30日以内に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。生活困窮者自立支援制度。問い合わせ、福祉総務課。生活困窮者自立支援法とは、生活保護に至っていない生活困窮者に対する第二のセーフティーネットとして、自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給、その他の支援を行うための所要の措置を講ずるものです。支援の内容、自立相談支援事業。自立相談支援事業は、生活困窮者からの相談を受け、生活困窮者の抱えている課題を評価、分析、アセスメントし、そのニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画を策定し、各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施します。住居確保給付金。離職等またはやむを得ない休業等により、住宅を失った、または、その恐れが高い生活困窮者であって、所得等が一定水準以下の者に対して、有期で住居確保給付金を支給します。子供の学習支援事業。生活保護世帯の子供を含む、生活困窮世帯の子供に対する学習支援や居場所づくり、養育に関する保護者への助言を行います。民生委員、児童委員。問い合わせ、福祉総務課。民生委員、児童委員をご存知ですか？民生委員、児童委員は、民生委員法及び児童福祉法に定められ、厚生労働大臣に委嘱されたボランティアとして、地域住民の立場に立って、皆さんの暮らしを支援する人です。主任児童委員という、主に子どもに関する支援活動を行う委員もいます。お気軽にご相談ください。民生委員、児童委員は、地域の皆さんの相談相手です。子育てに関すること、高齢者に関すること、健康、医療に関することなど、生活の中で気になっていることがありましたら、お気軽にご相談ください。皆さんを支援するサービスをご紹介します。地域にお住まいの皆さんの心配事などを解決するために、専門機関や福祉サービスなどをご紹介します。皆さんと行政のパイプ役や調整役を務めます。民生委員、児童委員は、あなたの相談内容の秘密を守ります。民生委員、児童委員には、守秘義務があります。地域の皆さんから受けた相談内容の秘密を守ります。個人情報やプライバシーの保護に配慮した支援活動を行います。民生委員、児童委員は、皆さんの地域で活動しています。お住まいの地域の担当民生委員、児童委員や連絡方法については、福祉総務課へお問い合わせください。高齢者福祉。生きがい対策事業。老人福祉センター一覧。問い合わせ、高齢者福祉課。名称、城山荘。電話、285-9611。 ことぶき荘、電話 283-0223。 概要、高齢者が健康の増進、教養の向上、語らいやレクリエーションを通して仲間づくりをし、健康で明るい生活を楽しんでいただくための施設です。利用時間、午前9時から午後4時、浴室は午前10時から午後3時30分。休館日、年末年始、12月29日から1月3日。利用料、市内及び川越都市圏域内、もしくは日高市に居住の60歳以上の方は100円。市内及び川越都市圏域内、もしくは日高市に居住の60歳未満の方は300円。上記以外に居住する方は500円。なお、川越都市圏とは、坂戸市と川越市、鶴ヶ島市、川島町、諸山町、小ごせ町で構成されています。交通手段。城山荘は、坂っちバス大谷線、坂っちワゴン城山線、または城山荘巡回バス、毎週水曜日第5週目を除く。ことぶき荘は、坂っちワゴン勝呂線、三好野線、またはことぶき荘巡回バス、毎週木曜日第5週目を除く。老人福祉センター。川越都市圏域内の公共施設や日高市の公共施設もご利用できます。老人福祉センターなど。西行楽会館、川越市笠畑3574、電話 232-6177。 逆さぎ荘、鶴ヶ島市三次 935-1、 電話 286-3301。 山根荘、諸山町大和田明日は1527-1、 電話 294-5545。 安らぎの里、川島町大和田曲げ市402-1、 電話 299-6630。 駒の里、日高市大和田二連木201、電話 042-985-9988。 なお、利用時間や料金などについては、直接各施設へお問い合わせください。老人クラブ。老人クラブは、おおむね60歳以上の方を対象に、社会奉仕活動や地域社会との交流、レクリエーション等を行っている団体です。坂戸市には約40団体の老人クラブがあります。老人クラブで豊富な知識を生かし、コミュニケーションの場を広げてみませんか？ゲートボール大会、グラウンドゴルフ大会。問い合わせ、高齢者福祉課。スポーツを通じて健康を増進し、相互の友愛を深めることを目的として、ゲートボール大会及びグラウンドゴルフ大会を開催しています。ふれあい入浴事業。一人当たり1回につき、入浴料金から200円の割引をする補助券を年間12枚配布します。対象者、市内在住の65歳以上の方。利用施設、天然温泉ふるさとの湯、坂戸市大和田青田40。なお、ふれあい入浴補助券は市役所 または各出張所、公民館等で交付しています。在宅福祉事業、問い合わせ高齢者福祉課、対象者要件など詳しくは担当へご相談ください。緊急時通報システム。緊急時に装置のボタンを押すことにより、受信センターに通報され、必要に応じた援助や救急要請等を行える装置を設置します。対象者、市内に住所を有し、次の項目のいずれかに該当する方、同一敷地内に親族がいない65歳以上の一人暮らしの方、または65歳以上の者のみで構成される世帯にある方で、次のいずれかに該当する方。1. 介護保険の要介護認定において、要介護1から5に認定された方。2. 病状の急変等に関して、常に注意が必要な慢性的疾患を有する方。同一敷地内に親族がいない一人暮らしで、障害の程度が1級または2級の方。同一敷地内の親族の就労等により、前期に掲げる方に準ずる状態にある方。費用。通話料は全額自己負担。機器利用料金は一月あたり500円の自己負担となります。寝具乾燥消毒サービス。自宅での寝具の乾燥が困難な方に対し、寝具の乾燥消毒と水洗いを行います。対象者、自宅での寝具類の乾燥が困難な方で、次のいずれかに該当する方。同一敷地内に親族がいない65歳以上の一人暮らしの方、または65歳以上の者のみで構成される世帯の方。身体障害者手帳及び療育手帳を受けている方で、障害の程度が1級または2級の方。利用回数。乾燥消毒、月1回。水洗い、年1回。利用料。乾燥消毒、1回200円。市民税非課税世帯は無料。水洗い、1回600円。市民税非課税世帯は300円。要介護高齢者手当。在宅の重度の介護を要する高齢者に対し、手当を支給します。対象者、65歳以上で、次の項目すべてに、過去1年間継続して該当する方。介護保険の要介護認定において、要介護4または5の状態の方。施設に入所していない方。介護保険サービスを利用していない方、年間1週間以内のショートステイの利用は除く、本人及び同居している家族全員の市民税が非課税の方、支給金額、月額6000円、支給回数、月1回、紙おむつ等の給付。在宅の重度の介護を要する方に対し、紙おむつ等を給付します。対象者、65歳以上、40歳から65歳未満で特定疾病の方を含む。で、次の項目すべてに該当する方。介護保険の要介護認定において、要介護3から5に認定された方で、排泄の介護を必要とする方、 本人及び同居している家族全員の市民税が非課税の方。給付金額、一月あたり5,000円を限度に給付します。限度額を超えた分については自己負担となります。給付内容、紙おむつ、尿取りパッド等を配達します。なお、利用申請のあった翌月からの給付になります。移送支援サービス。常時寝たきりの状態、または常時車椅子を利用している在宅の高齢者の方に対し、移送用車両により自宅と病院、介護施設等との間を送迎します。対象者、介護保険の要介護認定において、要介護1から5に認定された方で、家族での移送、または一般の交通機関の利用が困難な65歳以上の在宅で生活する方。利用時間、一月あたり180分を限度に利用できます。利用料、移送サービス、ヘルパー解除。なお、事業者によって金額が異なります。また、社会福祉協議会では、移送用車両の貸し出しを実施しています。訪問・理・美容サービス。理・美容室へ出向くことが困難な在宅の高齢者の方に、理・美容師が自宅を訪問して、理・美容サービスを提供します。対象者、介護保険の要介護認定において、要介護1から5に認定された方で、心身の障害等により、理・美容室に出向くことが困難な65歳以上の方。内容、訪問利用サービスは、長髪。訪問美容サービスは、カット。利用回数、年4回を限度に利用できます。利用料、1回2000円。理・美容室に利用券と一緒に直接支払ってください。触れ合い収集事業。所定のゴミ集積所へゴミ、資源物を出すことが困難な方に対して、直接自宅を訪問し、ゴミ等を収集するとともに、安否確認を行います。対象者、自らゴミ等を所定の集積所へ出すことが困難と認められ、身近な方から協力が得られない、次のいずれかに該当する方。一人暮らしの高齢者、65歳以上、または身体障害者。65歳以上の方のみで構成される、世帯の方。利用回数、月曜日から金曜日のいずれか週1回、一括収集。日常生活用具の給付、心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要な一人暮らしの方等に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ります。対象者及び品目。本人及び同居している家族全員の市民税が非課税で、次のいずれかに該当する方。電磁調理器。65歳以上で心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要な一人暮らしの方。火災警報器、自動消火器。65歳以上で心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要な一人暮らしの方、または高齢者のみで構成されている世帯の方。費用、購入金額の100分の10。なお、 生活保護法による非保護世帯は無料。養護老人ホームについて、養護老人ホームへ入所を希望する場合は、まず福祉事務所、市役所高齢者福祉課にご相談ください。調査した後、老人ホーム入所判定委員会において、審査の上入所となります。入所に際して、親族の方に身元引受人になっていただきます。施設の種類と内容。対象者、65歳以上、環境上の理由及び経済上の理由で家庭で生活することが困難な方。ただし、寝たきりの方は入所できません。概要、老人福祉法による措置施設。費用は本人及び扶養義務者の所得の状況に応じて。申し込み先、市役所、高齢者福祉課。なお、介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養型病床など、については、介護保険における施設サービスの対象となります。介護支援、短期宿泊事業。介護保険法に基づく要介護者等の方が、保険給付の支給限度額を超えてもなお、短期宿泊する必要がある場合に、一時的に特別養護老人ホーム等へ短期宿泊できます。対象者、要介護認定または要支援認定を受けている方で、本人及び同居している家族全員の市民税が非課税である方。坂戸市市民バス特別乗車証。高齢者の方に坂戸市市民バス特別乗車証を交付します。対象者、70歳以上の方。内容。特別乗車証を提示することにより、無料で乗車できます。なお、特別乗車証は、市役所または各出張所及び日西地域交流センターで交付します。また、鶴ヶ島市の鶴バス、鶴ワゴンも無料で乗車できます。介護保険制度。問い合わせ。高齢者福祉課。この制度は40歳以上の方が被保険者となり、介護が必要になった場合に訪問介護などの介護サービスが利用できます。介護保険被保険者。第1号被保険者。65歳以上の方。要介護認定を受けた場合に、介護、予防、サービスを受けることができます。介護が必要となった原因は問われません。第2号被保険者。40歳以上64歳までの医療保険に加入している方。脳血管疾患など16種類の病気、特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合に、介護、予防サービスを利用できます。サービスの利用方法。市に申請して要介護認定を受けます。認定を受けた後、在宅でサービスを利用するときは、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所と相談し、居宅介護予防サービス計画を作成し、サービスを受けます。施設に入所するときは、直接施設に申し込みをしてください。利用者負担。サービスを利用したときは、所得に応じ、かかった費用の1割から3割を負担します。また、施設に入所した場合は、 費用の1割から3割のほかに、食費、居住費等も負担します。保険料とその納め方。保険料の額は、年齢65歳以上の方と40歳から64歳までの方によって異なります。65歳以上の方、第1号被保険者。令和3年度から令和5年度の保険料は、前年の所得等に応じ、次のような段階に分かれます。表があります。所得段階、所得階層、基準額、55,200円かける負担割合、保険料、年額、の順に読みます。第一段階、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、及び市町村民税、世帯非課税の方で、前年の合計所得金額から公的年金所得を差し引いた額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方。基準額かける0.3、16,560円。第二段階。市町村民税、世帯非課税の方で、前年の合計所得金額から公的年金所得を差し引いた額と課税年金収入額の合計額が80万円を超え120万円以下の方。基準額かける0.5、27,600円。第三段階。市町村民税、世帯非課税の方で、第一段階、第二段階に該当しない方。基準額かける0.7、38,640円。第四段階。本人が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額から公的年金所得を差し引いた額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方、市町村民税課税世帯、基準額かける0.9、49,680円。第5段階、基準額。本人が市町村民税非課税の方で、第4段階に該当しない方、市町村民税課税世帯、基準額かける1、55,200円。第6段階、本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が120万円未満の方、基準額かける1.2、66,240円。第7段階、本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方、基準額かける1.3、71,760円。第8段階、本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方、基準額かける1.5、82,800円。第9段階、本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が320万円以上、400万円未満の方、基準額かける1.6、88,320円。第10段階、本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が400万円以上、600万円未満の方、 基準額 ×1.7、93,840円。第11段階、本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が600万円以上、800万円未満の方、基準額 ×1.8、99,360円。第12段階、本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が800万円以上、1000万円未満の方、基準額 ×1.9、104,880円。第13段階、本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が1000万円以上の方、基準額 ×2、11,400円。表終わり。保険料の納め方。老齢、退職、障害、遺族年金の額が月額15,000円、年額180,000円以上の方は、原則として年金から差し引かれます。差し引かれる額は、事前に市役所から通知します。老齢、退職、障害、遺族年金の額が月額15,000円未満の方、年金を受給していない方や、年度途中で資格を取得した方などは、市役所から納付書を送付しますので、取扱金融機関や全国のコンビニ等で納めてください。保険料の納付は、便利で確実な口座振り替えをご利用ください。コンビニで取扱いできない納付書。納期限を過ぎたもの。納付書にバーコードの印字がされていないもの。なお、これらの納付書は従来通り取扱金融機関、ゆうちょ銀行、納期限内のものに限ります。市役所、出張所で利用できます。40歳から64歳までの方。第2号被保険者。保険料の計算の方法や額は、加入している医療保険によって異なります。保険料の納め方。保険料は、医療保険の保険料として一括して納めます。健康保険、共済組合に加入している場合、保険料は給料に応じて異なります。保険料の半分は事業主が負担します。会社員の妻などの被扶養者の分は、加入している医療保険の被保険者が皆で負担するので、別に保険料を納める必要はありません。国民健康保険に加入している場合、保険税は所得等に応じて異なります。サービスの種類。1. 介護サービス。要介護1から5の方へのサービス。居宅サービス。家庭を訪問するサービス。訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、日帰りで通うサービス、通所介護、デイサービス、通所リハビリテーション、デイケア、施設へ短期間入所するサービス、短期入所生活介護、短期入所療養介護、ショートステイ。施設に入って利用する居宅サービス。特定施設入居者生活介護。施設サービス。介護老人福祉施設。特別養護老人ホーム。なお、 原則、要介護3以上。介護老人保健施設。介護療養型医療施設。介護医療院。丸二、介護予防サービス。要支援1、2の方へのサービス。居宅サービス。家庭を訪問するサービス。介護予防、訪問入浴介護。介護予防、訪問看護。介護予防、訪問リハビリテーション。介護予防、居宅療養管理指導。なお、介護予防訪問介護は、介護予防、日常生活支援総合事業へ移行しました。日帰りで通うサービス。介護予防通所リハビリテーション。デイケア。なお、介護予防通所介護は、介護予防日常生活支援総合事業へ移行しました。施設へ短期間入所するサービス。介護予防短期入所生活介護。介護予防短期入所療養介護。ショートステイ。施設に入って利用するサービス。介護予防特定施設入居者生活介護。丸三、福祉用具の貸与や購入費の補助。住宅改修費の補助。要介護1から5。要支援1、2の方へのサービス。福祉用具貸与。介護予防福祉用具貸与。車椅子、特殊寝台、歩行器、歩行補助杖など。なお、要支援1、2の方、要介護1の方は、利用できる品目が限られます。福祉用具購入。介護予防福祉用具購入。腰掛け便座、入浴補助用具など。居宅介護住宅改修。介護予防住宅改修。手すりの取り付け、段差の解消、和式から洋式への便器の取り替えなど。丸四、地域密着型サービス。要介護1から5、要支援1、2の方へのサービス。認知症対応型共同生活介護。介護予防認知症対応型共同生活介護。なお、要支援1の方はご利用になれません。地域密着型通所介護。なお、要支援1、2の方はご利用になれません。定期巡回、随時対応型訪問介護看護。なお、要支援1、2の方はご利用になれません。小規模多機能型居宅介護。介護予防小規模多機能型居宅介護。地域支援事業について。問い合わせ、高齢者福祉課。介護予防、日常生活支援、総合事業。高齢者の方が住み慣れた地域で生活できるように、多様な主体が提供するサービスを利用することができます。なるべく介護を必要としない暮らしを送るためにも、この事業を利用し、自立した生活を続けましょう。まずは、お住まいの地域包括支援センターにご相談ください。丸一、介護予防生活支援サービス。要支援1、2の方。基本チェックリストで、生活機能の低下が見られた方へのサービス。訪問型サービス。介護予防訪問介護相当サービス。訪問型サービス A。緩和した基準によるサービス。 訪問型サービス B、住民主体によるサービス、訪問型サービス C、短期集中予防サービス、通所型サービス、介護予防通所介護相当サービス、通所型サービス A、緩和した基準によるサービス、通所型サービス B、住民主体によるサービス、通所型サービス C、短期集中予防サービス。丸二、一般介護予防事業。高齢者を対象に介護予防に関する知識の普及や啓発。介護予防に関する講演会、講座の開催など、地域における自発的な介護予防に資する活動の育成、支援、介護予防サポーター、養成講座などを行います。高齢者に関する相談窓口。丸一、地域包括支援センター。高齢者の方の日常生活の困りごとについて相談ができます。表があります。名称、所在地、電話番号、利用時間、担当地区の順に読みます。東部地域包括支援センター、高野403、284-7775、午前9時から午後5時30分、日曜日、祝日、年末年始を除く。高野、中尾坂、横沼、小沼、青木、東坂戸一丁目、二丁目。石井、島田、赤尾、塚越、富谷、栄。西部地域包括支援センター。新堀、1-1。282-4592。午前8時30分から午後5時30分。日曜日、祝日、年末年始を除く。新堀、堀込、小山、善能寺、竹之内、長岡、北浅葉、今西、金田、沢木、東和田、新ヶ谷、戸口、中里、塚崎、北峰、北大塚、日西花水木、一丁目から八丁目、西インター、一丁目二丁目、森戸、田和目、四日市場、厚川、かやがた、かけの上、上岸寺、けやき台、西坂戸一丁目から五丁目、鶴舞一丁目から四丁目。西坂戸支所、西坂戸 3-2-10、299-6286、午前9時から午後5時、日曜日祝日年末年始を除く。新堀、堀込、小山、善能寺、竹之内、長岡、北浅葉、今西、金田、沢木、東和田、新ヶ谷、戸口、中里、塚崎、北峰、北大塚、日西花水木、一丁目から八丁目、西インター、一丁目、二丁目、森戸、田和目、四日市場、厚川、かやがた、かけの上、上岸寺、けやき台、西坂戸、一丁目から五丁目、鶴舞、一丁目から四丁目。中央第一地域包括支援センター、千代田、4-13-3、 28337321午前9時から午後5時30分日曜日祝日年末年始を除く鎌倉町、清水町、柳町、山田町、八幡一丁目二丁目、関間一丁目から四丁目、千代田一丁目から五丁目、坂戸、中央第二地域包括支援センター、緑町11-15、三上ビル一階、280-3210、午前9時から午後5時30分、日曜日、祝日、年末年始を除く、日の出町、本町、中町、元町、花影町、三光町、中富町、泉町、泉町二丁目、三丁目、緑町、南町、浅葉の一丁目から三丁目、青尾田。中央第三地域包括支援センター。末広町5-1、シャンボールビル102、288-7701、午前8時30分から午後5時30分、日曜日祝日年末年始を除く、芦山町、薬師町、溝端町、末広町、伊豆の山町、上吉田、片柳神殿。表終わり。2、認知症ケア相談室。認知症に関する困りごとの相談や認知症の方への具体的な介護技術のアドバイスを行います。表があります。相談先、電話番号、開設日、所在地の順に読みます。あったかホーム、288-0005、水曜日午前10時から午後3時、厚川185、シャロームグループホーム、283-7232、月曜日午前10時から正午、午後2時から午後4時、新堀 1-1、坂戸グループホーム、そよ風、280-6161、火曜日午前10時から午後1時、赤尾、1893-1、グループホーム、かおる、280-7050、金曜日午後1時から午後4時、上吉田、260-24、グループホーム、ダンケ坂戸、282-3333、土曜日午後1時から午後4時、関間、411-14、表終わり。なお、相談日の1週間前までに、事前の予約が必要です。3、青年貢献センター。青年貢献制度に関する相談を行っています。詳しくは、ホームページをご確認ください。任意事業。家族介護慰労金。在宅の重度の介護、要介護4または5を要する高齢者を介護している家族に対し、手当を支給します。なお、本人及び同居している家族全員の市民税が非課税であることなど、受給には要件があります。認知症高齢者位置情報提供サービス。認知症高齢者の所在がわからなくなった場合、早期に発見できるように、位置探索機能を備えた携帯端末機器を貸与します。 家族介護教室、要介護高齢者を介護している家族等を対象として、介護知識・技術を学ぶ機会を提供します。配食サービス事業、食事の支度が困難な高齢者の方に対して、自宅に食事・昼食を定期的に配送するとともに、安否確認を行います。なお、任意事業の諸条件等、詳しくは担当へご相談ください。問い合わせ、高齢者福祉課。見守りキーホルダー交付事業。認知症または認知症の疑いにより、見守りを必要とする方が、警察等に保護された場合、いち早くご家族の方に連絡することを目的に、見守りキーホルダーを交付いたします。見守りキーホルダーには、登録番号が印字されており、市に登録されている情報を確認することにより、ご家族へ連絡させていただく仕組みです。障害者福祉。手帳の申請等、問い合わせ、障害者福祉課。身体障害者手帳の申請。身体に障害のある方が福祉の支援を受けるために必要な手帳です。対象者、視覚、聴覚、または平衡機能、音声、言語機能、または咀嚼機能。肢体、上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、膀胱または直腸機能、小腸機能、人免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方、障害の程度により、1級から6級までに区分されます。援護の内容。障害の等級により、医療費の助成、補装具費の支給、税の減免、公共交通機関の運賃割引、手当等の支給、在宅サービスや施設入所等の福祉サービスが受けられます。療育手帳の申請。知的障害のある方が福祉の支援を受けるために必要な手帳です。対象者、埼玉県総合リハビリテーションセンター、または児童相談所において知的障害と判定された方。障害の程度により、最重度、丸 A、重度、A、中度 B、軽度 C に区分されます。援護の内容、障害の程度により、医療費の助成、税の減免、公共交通機関の運賃割引、手当等の支給、在宅サービスや施設入所等の福祉サービスが受けられます。精神障害者保健福祉手帳の申請。精神疾患、障害のある方が福祉の支援を受けるために必要な手帳です。対象者、統合失調症、気分障害などの精神疾患、障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある方です。初診日から6ヶ月を経過していること。援護の内容、福祉サービスの利用、税制上の優遇措置。発達障害、医師による診断書。児童、18歳未満の場合は、医師による診断書によって、手帳を所持していなくても、デイサービスなどのサービスが利用できます。 なお、発達障害は精神障害に区分され、精神障害者保健福祉手帳を申請することもできます。相談の窓口。障害者等相談支援事業。坂戸市障害者等相談支援センター。障害のある方やその家族を対象とした福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、社会生活力を高めるための支援、介護相談、情報の提供等を行うことにより、生活を支援し、自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。地区別の問い合わせ先、障害者等相談支援センター一覧。表があります。名称、所在地、電話番号、利用時間、担当地区の順に読みます。坂戸市障害者等相談支援センター UU 石井 2812-2-102 080-3449-5020 午前9時から午後5時土曜日日曜日祝日年末年始を除く高野中尾坂横沼小沼、青木、東坂戸、石井、島田、赤尾、塚越、富谷、栄、片柳、片柳神殿、柳町、坂戸。坂戸市障害者等相談支援センター、ポンテ。上吉田、364-1。070-1508-5253 午前9時から午後5時土曜日日曜日祝日年末年始を除く新堀堀込小山善能寺竹之内長岡北浅葉今西金田沢木東和田新ヶ谷、戸口、中里、塚崎、北峰、北大塚、日西花水木、森戸、たわめ、四日市場、厚川、かやがた、かけの上、上岸寺、けやき台、西坂戸、鶴舞、上吉田、伊豆の山町、西インター、坂戸市障害者等相談支援センター、ラボリ。末広町 8-16、京和第三ビル。080-6748-2303。午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。日の出町、本町、中町、元町、泉町、芦山町、薬師町、溝端町、末広町、中富町、青尾田。坂戸市障害者等相談支援センター、虹色コンパス。南町、8-10、バンテアンビル、103、298、8951午前9時から午後5時土曜日日曜日祝日年末年始を除く花影町三光町緑町南町鎌倉町清水町山田町八幡関間千代田浅場浅葉の表終わり。医療とリハビリ。問い合わせ、障害者福祉課。 重度心身障害者医療費の助成。心身に重度の障害のある方が病院などで診療を受けた場合、保険診療でかかった医療費の自己負担分について助成する制度です。対象者、身体障害者手帳が1級、2級、3級の方、療育手帳が最重度丸 A、重度 A、中度 B の方、65歳未満で高齢者の医療の確保に関する法律施行令、別表各号に掲げる障害の認定を受けられる状態にあり、65歳以上でその旨の認定を受けた方、精神障害者保健福祉手帳が1級の方、精神病床への入院費用を除く、その他、平成27年1月1日以降に新たに手帳を取得した65歳以上の方は、医療費の助成は受けられません。本人の前年、1月から9月の申請の場合は、前々年の所得が基準額を超えた場合は、支給停止となります。助成の内容、保険診療による自己負担金、及び高齢者の医療の確保に関する法律による負担金を助成します。健康保険組合からの付加給付や高額療養費は除く。自立支援医療、育成医療、厚生医療。自立支援医療が認められると、指定医療機関による診察、治療、手術などの自己負担を公費で負担し、本人負担額を1割に軽減します。また、世帯の所得状況に応じて、負担上限額が設定されます。育成医療の対象となる医療。障害を軽減するためや、現在ある障害が将来的にさらに進むと認められる児童、18歳未満について治療することにより効果が期待できる場合に、育成医療、手術、治療の対象となります。厚生医療の対象となる医療。障害が永続している方、18歳以上の身体障害者手帳所持者の障害の状態を軽減するもので、厚生医療、手術、治療を受けることにより、機能障害等が改善されるなど、治療効果が期待されるものについて対象となります。自立支援医療、精神通院医療。対象者、精神通院医療の対象となる精神疾患の通院医療を受けている方。援護の内容、自己負担を公費で負担し、本人負担額を1割に軽減します。院外薬局にかかる薬代含む。また、世帯の所得状況に応じて、負担上限額が設定されます。住宅、補装具、日常生活用具等の補助。問い合わせ、障害者福祉課。重度身体障害者、居宅改善整備費の補助。対象者、下肢、または体幹が1級、2級の身体障害者手帳をお持ちの方。所得制限あり。内容、重度身体障害者の日常生活における利便を図るため、居室、便所、浴室等、居宅の部分を障害に応じ使いやすく改造する場合、補助します。上限額あり。なお、 介護保険の住宅改修、または日常生活用具の居宅生活動作補助用具に該当する内容の住宅改修は対象外です。また、事前の申請が必要です。補装具。補装具とは、障害者等の身体機能を補完し、または代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるものを言います。利用者負担は原則として1割となっています。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。また、世帯の所得によっては、公費負担の対象外となることもあります。なお、労災法、自賠責、健康保険による治療用装具、または介護保険の対象品目は、それらの制度を優先します。また、事前の申請が必要です。日常生活用具。日常生活を営むのに、支障がある在宅の障害者等の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行っています。利用者負担は原則として1割となっています。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。また、世帯の所得によっては、公費負担の対象外となることもあります。なお、労災法、自賠責、健康保険による治療用装具、または介護保険の対象品目は、それらを優先します。また、事前の申請が必要です。難聴時補聴器購入費の補助。対象者。身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度の難聴時で、両耳の聴力レベルが25デシベル以上であること。内容。補聴器購入費の一部を補助します。上限額及び所得制限あり。なお、事前の申請が必要です。家庭介護、在宅支援。障害児、障害者、民間団体サポート事業。問い合わせ、障害者福祉課。対象者、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、知的障害者更生相談所、または児童相談所において、知的障害と判定された方、医師により発達に障害があると診断された方、障害者総合支援法施行令で定められている難病患者の方。内容、障害者やその家族の生活を支えるために、個々の生活に合った多様なサービスを提供している民間団体のサービスを利用する事業です。利用料金の補助があります。年間150時間限度。なお、費用の一部自己負担、1時間950円があります。日中一時支援事業。問い合わせ、障害者福祉課。対象者、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。知的障害者更生相談所または児童相談所において知的障害と判定された方。医師により発達に障害があると診断された方。障害者総合支援法施行令で定められている難病患者の方。内容、 障害者等の日中における活動の場を提供することにより、障害者等の家族の就労支援や、障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保するための事業です。なお、利用にあたって利用料がかかります。また、市民税非課税世帯の方、生活保護受給世帯の方は、利用料金の負担はありません。移動支援事業。問い合わせ、障害者福祉課。対象者、外出時に支援が必要な次の方。身体障害者手帳をお持ちの視覚障害者、視覚障害児、全身性障害者、全身性障害児の方。同行援護の対象者を除く、療育手帳をお持ちの方、重度訪問介護、行動援護の対象者を除く、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、行動援護の対象者を除く、知的障害者更生相談所、または児童相談所において知的障害と判定された方、医師により発達に障害があると診断された方、障害者総合支援法施行令で定められている難病患者の方。内容、屋外での移動に困難がある方の一日の範囲内での社会生活上必要不可欠な外出や社会参加のための外出を支援する事業です。なお、利用時間は月40時間を上限とし、利用にあたっては利用料30分100円がかかります。また、通学、通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出、通年かつ長期にわたる外出は対象外です。市民税非課税世帯の方、生活保護受給世帯の方は、利用料金の負担はありません。坂戸ふれあいサービスセンター。問い合わせ、坂戸市社会福祉協議会。坂戸市福祉センター内。電話 283-1597。ファックス 289-3911。対象者。一人暮らし高齢者。高齢者世帯。心身障害者、心身障害児、母子、父子世帯、精神障害者、精神障害児、妊産婦、乳幼児世帯、怪我や病気により一時的に援助が必要な世帯。内容、日常生活で困ったとき、家事援助を中心としたサービス、食事の世話、衣類の洗濯、室内清掃、買い物、通院及び外出介助、話し相手等を市民の参加と協力により、ボランティア精神のもと、有料、1時間700円で実施しています。外出と社会参加。福祉タクシー利用料金の補助。福祉タクシー利用券。問い合わせ、障害者福祉課。対象者、身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方。療育手帳丸 A または A をお持ちの方。精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。埼玉県が行う特定疾患医療の給付を受けている方、難病の患者に対する医療等に関する法律による医療の給付を受けている方、 内容。利用登録をすると、利用券が交付されます。利用券は、1回の乗車につき、1枚使用することができ、利用できるタクシーは、県内のタクシー会社となります。なお、別途、手帳提示により、タクシー運賃の1割の割引が受けられる制度があります。自動車燃料購入費補助金。問い合わせ、障害者福祉課。対象者、身体障害者手帳をお持ちの方で、上肢、下肢もしくは体幹であるもの、または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち、上肢機能もしくは移動機能障害の障害が2級以上に該当する方。内容、本人または家族が所有する自家用自動車を日常生活において自ら運転する方を対象に、自動車燃料購入費の一部を補助します。なお、前期の福祉タクシー利用料金の助成と自動車燃料購入費補助金の両方に対象となる方は、どちらか一方の選択制となります。障害児介護用自動車燃料購入費の補助。問い合わせ、障害者福祉課。対象者、次のいずれにも該当する方。括弧1、市内に住所を有すること。括弧2、道路交通法、昭和35年法律第105号、第92条第1項に規定する運転免許証の交付を受けている方。括弧3、事故または同居の親族が自動車を所有していること。括弧4、市内に住所を有する障害児を扶養していること。内容、障害児を介護する方が運転する自家用自動車に対し、自動車燃料購入費の一部を補助します。なお、障害児を介護する方が、福祉タクシー利用料金の助成、または自動車燃料購入費補助金のどちらかに該当している場合は、対象外となります。自動車運転免許取得費の補助。問い合わせ、障害者福祉課。対象者、運転免許取得により、収入の向上または就業が有利になると、その構成が見込まれ、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有する次の方。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。障害者総合支援法施行令で、定められている難病患者の方。内容、前期の方が第一種普通自動車運転免許を取得するために要する経費で、都道府県公安委員会指定の自動車教習所で運転免許を習得する経費の一部を補助します。上限額及び所得制限あり。自動車改造費の補助。問い合わせ、障害者福祉課。対象者、自らが所有し運転する自動車の一部を改造する必要のある次の方。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。障害者総合支援法施行令で定められている難病患者の方。内容、自動車の一部、ハンドル、ブレーキ、アクセルなどを改造するための費用を補助します。上限額あり。 障害児介護用自動車改造費等の補助。問い合わせ、障害者福祉課。対象者、次のいずれにも該当する方。市内に住所を有すること。自動車を所有し、または新たに購入しようとしていること。障害のために自動車の改造等が必要であると認められる、市内に住所を有する障害児を扶養していること。この補助金の交付を受けたことがないか、またはこの補助金の交付を受けてから5年以上経過していること。内容、障害児を介護する方が運転する自動車を障害児の介護用への改造、または障害児の介護用の自動車を購入するための費用を10万円まで補助します。坂戸市市民バス特別乗車証。問い合わせ、障害者福祉課。対象者、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。埼玉県が行う特定疾患医療の給付を受けている方。難病の患者に対する医療等に関する法律による医療の給付を受けている方。内容、特別乗車証を提示することで運賃が無料になります。第一種の身体障害者手帳及び療育手帳をお持ちの方は、介助者の方も無料。なお、特別乗車証は市役所または各出張所で交付します。また、鶴ヶ島市の鶴バス、鶴ワゴンの運賃も無料となります。障害者等移送車の貸し出し。問い合わせ、坂戸市社会福祉協議会、坂戸市福祉センター内、電話 283-1597、ファックス 289-3911。内容、車椅子のまま乗り降りできる車の貸し出しを行っています。軽自動車、3人乗り、車椅子1席含む。費用、燃料費相当分。坂戸市見守りキーホルダー制度。問い合わせ、障害者福祉課。見守りを必要とする方が保護されたときに、いち早くご家族に連絡することを目的に、坂戸市見守りキーホルダーの交付を行っています。見守りキーホルダーには登録番号が印字されており、市に登録されている情報を確認することにより、ご家族へ連絡させていただく仕組みです。対象者、障害または障害の疑いにより、見守りが必要な方。手話通訳者の派遣。問い合わせ、坂戸市手話通訳者派遣事務所。市役所障害者福祉課内。電話 283-1331。ファックス 283-1830。対象者。聴覚または音声言語機能に障害があり、手話通訳を必要とする方。内容、各種手続きや相談等がスムーズに行われるよう、手話通訳者を派遣します。手話通訳者を派遣することができる内容。生命維持及び健康増進に関する内容。医療機関、市民健康センターなど。財産、労働、教育等に係る権利義務に関する内容。官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関。社会参加を促進する 学習活動等、冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活、派遣ができない内容、営利・遊興を目的とする場合や、政治活動、宗教活動、手話通訳者を派遣する場所、埼玉県内、手話通訳者の派遣料、無料、ただし派遣中に発生した入場料等の経費の負担あり、申し込み方法、派遣を受けようとする日の3日前、休日を除くまでに、坂戸市手話通訳者派遣事務所へ申し込んでください。時間は午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。手話通訳者派遣申請書は、市ホームページの申請書ダウンロードからダウンロードできます。要約筆記者の派遣。問い合わせ、障害者福祉課。対象者、聴覚に障害のある方。内容、社会生活を送るため、要約筆記が必要な場合に、要約筆記者を派遣します。声の広報。問い合わせ、広報校長課。対象者、視覚に障害のある方。内容、広報坂戸を音訳した声の広報デイジー版を無料で発行しています。声の市議会だより、問い合わせ、議会事務局。対象者、視覚に障害のある方。内容、坂戸市議会だよりを音訳した声の市議会だよりデイジー版を無料で発行しています。読書サポートコーナー。問い合わせ、中央図書館、中町 1-23、電話 281-6369、ファックス 284-8588。対象者、活字を読むことが困難な方、目の不自由な方、活字が読みにくい方。内容、利用希望者は利用登録申請をしていただきます。大活字本、LL ブック、点字本など貸し出しができます。点字図書、録音図書、デイジー版は、一人10点まで2週間借りられます。ご希望の資料は他の図書館から借りて貸し出しができます。対面朗読は中央図書館で行っています。希望日時、資料名を1週間前までに連絡してください。その他、障害者手帳をお持ちの場合は郵送サービスを受けられます。身体障害者補助犬、介助犬、聴導犬、盲導犬の給付。問い合わせ、埼玉県障害者福祉推進課。電話 048-830-3309。ファックス 048-830-4789。対象者、補助犬を適切に利用することにより、行動範囲を拡大し、社会復帰、自立に役立てることのできる方。介助犬については、肢体不自由、1級2級の身体障害者手帳をお持ちの方。聴導犬については、聴覚障害2級の身体障害者手帳をお持ちの方。盲導犬については、視覚障害1級の身体障害者手帳をお持ちの方。手当、年金。特別障害者手当。問い合わせ、 障害者福祉課。対象者、20歳以上であって、精神または身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方。国民年金法1級程度の障害が重複する方、及びそれと同程度以上と認められた方。ただし、施設に入所中の方や、継続して3ヶ月を超えて、病院または診療所に入院している方は除きます。内容、3ヶ月分まとめて、2月、5月、8月、11月に支払います。なお、障害者本人、またはその配偶者、もしくは扶養義務者の前年の所得が限度額以上の場合は、支給停止になります。重度心身障害者手当。問い合わせ、障害者福祉課。対象者、重度の障害があり、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置による福祉手当を受給していない在宅の方で、次に該当する方。なお、本人が前年の市町村民税課税者の場合は、支給停止となり、65歳以上で新規に手帳を取得した方は対象外となります。身体障害者手帳1級2級の方、療育手帳〇A、A の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、内容、3月と9月に6ヶ月分ずつ支払います。特別児童扶養手当。問い合わせ、子ども支援課。詳しくは66ページをご覧ください。児童扶養手当。問い合わせ、子ども支援課。詳しくは65ページをご覧ください。障害基礎年金。対象者。障害基礎年金は、次の3つの要件に該当する方に支給されます。障害の原因となった病気・怪我の初診日、初めて診療を受けた日において、国民年金の被保険者であること。ただし、60歳以上、65歳未満で日本国内に住所のある方は、加入をやめた後の病気や怪我によるものでも受けられます。初診日から1年6ヶ月以内に治った日、または初診日から1年6ヶ月を経過した日、障害認定日に、障害の程度が障害基礎年金等級表の1級または2級に該当すること。一定の保険料納付要件を満たしていること。なお、20歳前、国民年金に加入する前の病気や怪我で障害の状態となった場合も、障害基礎年金が支給されますが、この場合、年金受給権者に一定の額を超える所得があるときは、その支給が停止されます。年金額、1級、97万2250円、2級、77万7800円、令和4年度額。なお、障害基礎年金を受けられるようになったときに、その方に生計を維持されている18歳未満の子、または20歳未満で1級2級の障害の状態にある子がいるときは、この人数により年金額が加算されます。また、平成23年4月から障害基礎年金の受給権を得た後に、要件を満たすようになった場合も、届出により、 この人数に応じた加算額が加算されます。障害厚生年金、問い合わせ、市民課、対象者、障害厚生年金は、病気や怪我で障害の状態になり、働けなくなったとき、または働く能力が普通より低下した場合に、次の3つの要件に該当する方に支給されます。障害の原因となった病気、怪我の初診日において、厚生年金保険の被保険者であること。初診日から1年6ヶ月以内に治った日、または初診日から1年6ヶ月を経過した日、障害認定日に障害の程度が障害厚生年金等級表の1級、2級、3級に該当すること。障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること。年金額。1級、2級の障害者には、障害基礎年金に上乗せする形で、報酬比例の障害厚生年金が支給され、3級の障害者には、厚生年金保険の独自給付としての障害厚生年金が支給されます。1級障害厚生年金、報酬比例の年金額×1.25プラス配偶者下級年金額。2級障害厚生年金、報酬比例の年金額プラス配偶者下級年金額。3級障害厚生年金、報酬比例の年金額。問い合わせ先、川越年金事務所。川越市脇田本町 8-1 U プレイス5階電話 242-2657 障害手当金問い合わせ市民課内容厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気や怪我が初診日から5年以内に治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったとき、一時金として支給されます。支給を受けるためには、障害基礎年金を受けるのに必要な保険料納付要件を満たしていることが必要です。金額、障害手当金、一時金、報酬比例の年金額 ×2.0 問い合わせ先川越年金事務所川越市脇田本町 8-1 U プレイス5階電話 242-2657 福祉施設通所による市内の施設。問い合わせ、障害者福祉課。在宅心身障害者の社会参加促進のため、身近な地域で通所により必要な自立訓練及び受産活動を行い、社会参加の助長を図ります。表があります。名称、所在地、電話番号の順に読みます。勝呂福祉作業所、身体障害、知的障害、石井309-3、283-5044、ポテト工房、千代田4-6-33、283-4294、ポテト工房芦山、芦山町13-6、国部ビル2階、282-4708、坂戸両護園、中尾坂80-2、289-0050、実りの里、 北峰 8-7-298-8316 あかねの里知的障害塚越 946-3 282-8855多機能型事業所ラボリ薬師町 27-9-202ジョパーズシティ2階227-3115就労継続支援 A 型事業所ラボリ日の出町 6-24-202 298-4381生活介護ラボリ関間 4-4-7 272-7892ファンチャレンジ山田町 11-18 270-4098ソーシャルインクルーホーム坂戸溝畑町溝畑町 3-3 298-5823グループホームラパンの城西坂戸 5-38-18 227-3853児童デイサービスホット西坂戸障害児西坂戸 3-15-25 299-5847ハピネスクラブ北坂戸障害児伊豆の山町 20-12 田中第二ビル102 227-3910ポンテ障害児泉町 2-15-4 277-4161ポンテ七色障害児伊豆の山町 2-7-299-5415 ポンテキャンパス障害児上吉田 364-1 299-5480子どもプラス坂戸教室障害児柳町 1-1 299-7944キラリ障害児芦山町 13-6 国分ビル1階298-6781ラボリジュニア障害児末広町 1-6-302 250-9774一つ星坂戸障害児片柳 2148-8 272-7232エンジェルハウス障害児山田町 4-26 298-8385児童発達支援センターラボリキッズ障害児関間 4-4-7 272-7892ラボリジュニアダッシュ障害児関間 4-4-7 272-7892ラボリジュニアセカンド障害児末広町 8-16 京和第三ビル298-8402児童発達支援スクールコペルプラス坂戸教室障害児日の出町 2-6 三王ビルジング102 298-4937表終わり地域活動支援センターのぞみ問い合わせ地域活動支援センターのぞみ 精神障害者対象、諸山町諸本郷682、電話276-2088。精神に障害がある方に対して、社会参加促進や創作的活動、生産活動、相談支援などを行っています。就労、教育。坂戸市障害者就労支援センター。問い合わせ、坂戸市障害者就労支援センター。坂戸市大和在市2327-6。坂戸市福祉センター内。電話283-6161。給食の相談やお手伝い、会社見学や職場定着等の支援を行っています。川越公共職業安定所、ハローワーク川越。問い合わせ、川越公共職業安定所、川越市豊田本277-3、川越合同庁舎内。電話242-0197。障害者の就職等については、職業相談部門に特別援助コーナーを設け、専門の担当者が相談を行っています。特別支援学級。問い合わせ、坂戸市立教育センター。伊豆の山町17-1。電話281-2736。教育上、特別な支援を必要とする子どもたちに対し、小学校及び中学校に特別支援学級が設置されています。特別支援学校。問い合わせ、坂戸市立教育センター。伊豆の山町17-1。電話281-2736。障害のある子どもたちに対し、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じる教育を行います。学習上、または生活上の困難を克服し、自立が図られることを目的とする学校です。